ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日なんですけども、はい、4月の来たる10日ですかね、大々的にね、財団で説明会を東京で行うということになって、日付だけね、今回今の時点で。
そうですね。はい。
どんなことをするのか、そしてなぜするのかみたいなところを、ちょっと今日は皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っています。
そうですね。まあ、どっから行きましょうか。なぜするのかっていう話の方が多分分かりやすいのかなっていう話なんですけど、これはずっとこのポッドキャストの中でもお伝えしてきたことなんですけれど、この M&A の支援業界っていう、まあ、この業界っていう中に、うん、その業法とか資格制度っていうのがないわけですよね。で、なんていうか、その実績として今まで社会の中で M&A の会社がもう20年以上になるのかな、それこそ古いところであれば日本で、まあ、最大級って言われる M&A センターさんとか、はい、そういうところがまあ、ある程度の中規模企業の M&A をしっかりと支援していくっていう目的で設立され、で今は上場してるっていう、そんな会社が誕生して、それなりの歴史がある中で、実務面をずっとこう、結局はこう、なんていうか、実務の中で育ってきた業界なので、
はいはいはい、
法律とかがまあ一切ないわけですよね、そういう意味では。
なるほどね。
うん。で、まあ、それはそれで、黎明期から全くそういう日本の中で M&A とかがない時代から、そういうものを設立してきたという意味では非常に大きな貢献があり、貢献をされていて、で、今、まあ、多くの人が後継者不在とかいう時の第三者承継支援っていうものに、まあ、先鞭をずっとつけてきたみたいな流れがあるわけですよね。
はいはいはい。当時ね、ハゲタカファンドみたいな感じの MA 業界のイメージがめちゃくちゃ悪かった。
そう。
ということとはまた違った形でね、当たり前にこう MA が広がってきてるっていうのは、この辺の貢献ありますもんね。
そうですね。で、ただ、そういう背景がある、ために、まあ、それこそ後継者未定っていう現状に対して、ウゴのタケノコのようにいろんな会社が M&A を元々あった会社をモデルにしながらね、たくさん出てきたわけですよ。今かなりの件数がもう、登録支援機関に登録してるので3000近くあるって言われてるから、
MA 会社そんなあるんですか。
そう、そんなあるみたいなんですね。で、それ小さいところも含めてね、
はいはい、
で、それなのに、まあ、それだけの会社がありながら、それなのにというか、去年かなり大きな問題が表面に
事件、ね、
出したわけです
ね。東京ファーム事件、いろいろありましたよね、
うん、で、これなんで起こったかというと、仲介であったことが一つ大きな、僕は問題だと思ってるんです。いろんな要素ありますよ。それこそ業法がない、資格制度もないっていうのも根本的な問題だと思うんだけれども、ただこのマーケットがずっと成長していく中で、仲介方式っていうその一つの方式をモデルにして育ってきてしまったばっかりに、こんな問題が起こらざるを得なかったんだと思っていて、で、これは別にこの問題が起こったから言ってるんじゃなくて、僕自身がこの M&A 財団っていうのを設立した当初から、この仲介方式っていくと、特に企業法務とかそういうところをしっかりと抑えられている規模感のある会社は問題にならないかもしれないけれども、今後巻き起こってくる小規模企業の M&A においては、この仲介方式でいくと大きな問題が起こる、多分起こってるはずだと。でも、あまりその問題が起こってもかっこ悪いから表面化はしないかもしれないけれども、
うんうんうん、
だからそれではない方法があるっていうことを経営者の方には知っておいてもらわなければいけないというようなのもあって、こう財団としてずっとこうやってくる中で、どちらかというとその仲介ではなくてアドバイザリー方式っていうのをこう浸透させていこうっていう活動をずっとこう、まあ、取り組んできたわけですね。
はいはい。いろんな切り口で、ね、うん、対立している構造上の問題みたいな話もいっぱいしてきてますよね。
そうですね。まあ、この辺の話はちょっとまた改めてもう一回 できれば遠藤さんさせてもらいたいんだけれども、改めて丁寧に一回ね、何回も今までしてきてるんだけど、一回丁寧にまとめて説明しておきたいので、はい、で、このほどね、今までね、仲介協会っていうのがあったわけですよ。
はいはい。
ここがね、この1月から M&A 支援機関協会に名称変更っていうのをしたわけですね。
うん、うん。
で、つい最近この2月14日にバレンタインデーの日に、この協会の説明会があったんですよ。
はいはい。
で、僕も聞かせていただいたんですけれども、DM をいただいたので。でね、正直言って、これに騙されちゃいけないと思ったわけです、僕は。問題があると思ったわけですよ、これには。
はいはい。
大変な問題があると思っていて、なぜかというと、やっぱりね、その仲介協会っていう形でやったことに対する問題を、がなんで、なぜ名称変更するのかっていうところを、もっと明確にしないといけないと思うし、そもそも。
うん、
確かにね、一部そういう話も出てきているんだけれども、その中で、とはいえね、参画している人たちが基本的には仲介業者なわけですよ。
なるほど。
うん。
ビジネスモデルが仲介業者の方々。
そう。方々が結局仲介協会ではなくて M&A 支援機関協会に名前変えますって。
やることはビジネスモデル変えるって話の宣言ではないってことですか？
ではないわけですよ。なので、僕はそれは、
ちょっと待ってください。さらっとおっしゃいましたけど、要は、名前だけ変えたけど、中身何も変わってないっていう受け止めでいいんですか？
僕はそう見えているし、ただ、この期間に今まで仲介協会だったから、仲介業者しか入れなかったんだけれども、そうではなくて、まあ、片手と言われる FA をやってる人たちも入ってもいいですよっていう会にはなったんだけど、でも、そこの幹事をやってるところがね、幹事会員って言われてる方々が、はいはいはい、
本部の方々
が
必要ですね。
まあ、そう、もう、まあ言えば仲介の上場会社がたくさん名前が連なっているっていう前提を考えると、
なるほど。
うん、この運営大丈夫なんですかっていう話にはならざるを得ないのかなと思っていて、
この仲介という構造上の問題を訴えるっていうために名前変えたわけではない。
うん、ない。
ってなると、より問題見えにくくなるじゃないですか。
そうなんですよ。それが僕は危険な方向に動いていると思ってるんですね、うん、問題が浮き彫りにせっかく現実の問題が出てきたのにそれを見えにくくしちゃダメじゃないですか。
そうですよね。去年の一連のいろんな事件のおかげでっていうのはよくないですけど、うん、
いや、
うん、ことで見えたことは仲介によるいろんなこう問題が起きるんだってことが分かってきた。じゃあどうしていこうかってタイミングで、これを本質的に変えるんじゃなくて名前だけ表面変えて実際は仲介やったら見えにくくなっちゃうじゃないですかね。
うん、そう。そこが問題だと思っていて、なので
そうだね。それは。
うん。
おう。
あのね、僕はね、その仲介は問題があるし、ただ言っているようにその冒頭言ったようにこのマーケットを作ってきたのは今までのその名だたる仲介会社であることは間違いないと思っていて、そこに対する感謝もあるんだけれども、ただ時代にこれだけの問題が起こったっていうことは、時代の要請として違うあり方を模索していかなければいけないと思っていて、そのやり方が一つ、こういうモデルがありますっていうことを財団としては知ってもらわなきゃいけないと思ってるんですよ。で、選択できるようにしなきゃいけないと思うんですね。
うんうん。
だから、こういうやり方もある、こういうやり方もある、あなたはどうしますかっていうことを問わなければいけないと思うんですよ。
うんうん。
なので、ずっとこの11年間追求してきたアドバイザリー方式っていう片手方式っていうのをこんな方式があるんですっていうことを我々はちゃんと知らしめなければいけないので、今回説明会をしようっていう話になってるんですよね。
なるほど。あ、そこにつながるわけですね。
うん、ええ。
ほうほうほうほう。そういう意味ではだってそれ言ってもらわないと、より仲介の問題が見えないような形で仲介モデルが普及するかもしれないってなると、より知らない我々素人みたいな人たちは騙されやすいですよね。
そう。それで問題が起こったわけだから、事実。
そうだよね。
そんなことを起こしちゃいけないわけでしょ。
24年だったんだと。
そう。だから、その問題を起こさないためには、やっぱりね、この、もう一つの選択肢があるっていうことをどう伝えるかっていう話なので、今度説明会をしようっていう話になってる。だから、別にその、流れとしてね、その仲介協会がいいの悪いのっていう話ではないんですよ。
うんうん。
ごめんなさい、名前変わってるから M&A 支援機関協会がいい悪いっていう話をしたいんじゃなくて、 方法としてアドバイザリー方式っていう方式がこうやってあるんです。そこを支えている団体がこういうふうにあるんですっていうことを知ってもらわないと選択ができないと思うので、選択肢として、その、我々は、説明会をちゃんとやるから、一回ぜひ聞いてくださいっていう話なんですよね。
実際にね、いろんな、表に出たなんとか事件って名前ついてない中でも、散々パラ見ているわけですよね、白川さんとしても。
いや、そうなんですよ。もっと見てますよ。現場にいるわけですから、それこそ
バッティングするわけですよね。
バッティングするというか、セカンドオピニオンで実際についたりして、はいはい、仕事ぶりを見たりとか、それからうちの会員さんが、今こんな問題が起こって大変なんですっていう話とか、それはもう特定の会社名であるとか、その時の担当していた方のお名前とか、僕がセカンドオピニオンで入ってむちゃくちゃ言ってる話を横で聞いてた、その会社の社員さんの名前とか全部知ってるわけですよ。でもまあそんなことを言ってもしょうがないので、それはそれで、まあもう言わなければならなくなったら言うべきなんだと思いますけど、それが目的ではないですから、そこはまあいいんですけどね。
逆にね、白川さんとしてはずっと言ってますけど、そういった問題があるので、しっかりとそのテーマを一緒に考えていきましょうよという投げかけをつけてるわけですもんね。
そうそう。でもね、そういうね、難しいね。だから、どこも、そんなのね、これが問題だっていうことはもう、だから気持ちが焦るんですよ。そういうの見聞きして知っているだけに。
いや、そうだよね。だって、ああいうことがまた、いろんなところで被害に遭っちゃうっていうのが、白川さんからしたら見えちゃうわけでしょ？
見えちゃうし、だからね、で、見えてるけど、表に出ないじゃないですか。
そういう意味ですよね。
だから結構大変なこと起こってるんだけど、ここには光が当たらないんですよ、なかなかね。なんか最近もそういう問題多いじゃないですか。今まで水面下に隠れてたようなことが表に出てき始めてるんでしょ、いろんな。
フジテレビ始めね。もうなんか最近じゃあ USAID とかになってくると、もう、と立て続けに出てますけど、そういった話の一角みたいなとこですもんね、この話って、
う
ん。
そう。
いやー、なるほどね。そういうことなんですね。うん、今ふと思い出しましたけど、そういった話でいくと、その事件となってないけど、被害に遭ったみたいな話が、第8回の時にね、調剤薬局の事例とかも出してるんで、
ね、そうですね。
それ聞いていただくと、それ繋がると思うんでね、そういうのも聞き直してみていただきたいですが。
いや、あれもね、ごめんなさい、ちょっともう10分超えちゃってるけどね。あれもね、
いつも通りの。
あれも、超有名な会社なんですよ、名前が通ってる。あの問題が起こってるのも。
そうなんだ。
ね、で代表者の方も、ね、よく知ってるけれども、でもね、担当した社員さんの問題だと思いますよ、結局は。でも、この第三者承継って人なので、会社がいくら正しいことをやりましょうって言っていても、結局担当する人が成績のためとかね、自分の評価のためってなれば、そこで問題が起こっちゃうわけですよね。
はいはいはい。
うん。なので、人なんですよ、やっぱり。いや、この第三者承継って誰がどういうふうに支援するのかっていう話なんですよね。ここをちゃんと質を担保できるっていうところに持っていかないと、この問題は本当に繰り返されると思っているので。
いや、なのでね、今回はちょっとより問題が見えなくなるような業界の動きがあるんで、ただ何も変わってない。構造が変わってないじゃ何も変わってないということをね、ちゃんとちょっと伝えていかないということで今日お話しくださいましたし、そういった背景から4月10日、名財団として説明会を行うということなので、はい、あれですよね、第三者承継士だったり、その第三者承継ということそのものにも関心のある、当然支援者の人たちもそうですし、
売り
手買い手の経営者としても関心があるという方々、もうどこ来てもいいというか、いいんですか、
ね、もちろんです。皆さんに、できるだけ多くの人に知ってほしい、選択肢の一つとしてね、知ってほしいっていうのがあるので、ぜひお願いします。
子供とかね、親御さんが夢するかもしれないみたいなことがあるんであれば、ね、その人たちもね、この回聞いてもらって参加しなよっていうこともね、言ってもらったりすることが本当にね、身近な人を助けてもらうことにつながるんでね。ぜひ、ちょっと活かしていただきたいと思います。
オンライン配信も同時配信しようと思ってるので、
そうなんですね。
会場は東京でやろうと思ってるんですけど、同時配信もするんで別にどこからでもネットがつながれば、ご参加いただけるようにしたいと思ってます。
であれば、サイトの方を見ていただいて、はい、メルマガとかね、登録していただくとそちらの方から連絡いくと思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ということで今日のところ終わりましょう。白川さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組は、いかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして 質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。